南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらをうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。35ページの、妙門妙理は根性の飾りというですね。34ですかね。34ページ。命終わりなば、三日のうちに水となりて。はい、わかりました。じゃあ、34ページね。34ページの、松野殿ご返事ですね。はい、一緒に読みます。松野殿ご返事にご返事にのたまわく述べに捨てられなば一夜のうちに裸になるべき身を飾らんがために、糸間を入れ絹を重ねんとあげむ命終わりなば三日のうちに水となりて流れ、塵となりて地に交わり、煙となりて天に昇り、後も見えずなるべき身を養うはとて多くの宝を蓄う。この断りはこと振り相来ぬ、ただし当世の手こそ哀れに相来。死んで野原に捨てられれば、一夜のうちに裸となるべきこの身を飾らんがために、無駄な時間や労力を費やして、美しい衣を重ねようとしている。死して三日も経てば、その体は水となって流れ、塵となって地に帰り、煙となって天に昇り、跡形もなくなってしまう。そうした儚いこの身を養うために、多くの財宝を蓄えている。こうしたありさまは今さらのことではなく、昔からの世の断りでもあるが、それにつけても現在の様相を見るにつけ、何とも哀れに感ぜずにはおれない。私たちのこの命っていうもののこの儚さっていうことを、この述べられているんですけれども、最初のところはですね、死んで野原に捨てられれば一夜のうちに裸となるべきっていうのはなんでだろうというふうに皆さん方は思うんですけれども、この大聖人様の時代っていうのはとても乱れていてですね、この今のコロナと同じで、この天変地異飢饉疫病、っていうのがですね、この世の中をこの席巻していて、とてもこの人心が乱れていて、この生活も困窮していてという人たちがいっぱいいたためにですね、この行き倒れになった人の着ているものさえも、この灰でですね、 それで、この奪っていく、そういうことがごく当たり前に、だから素っ裸にされてその放り出されているというような姿っていうものがその現実にこの目の当たりにあったということをこの表現しているわけなんですね。今そんなことはちょっとありえないことなんですけれども、大聖人の時代っていうものの混乱っていうものはそれほどみんながですねそのもう我が身のことしか考えないようなそのガツガツしたそういう状態、亡くなった人のものをこの何て言うんですか脱がしてまで、この自分の身にその自分の服にするようなそういうようなこの殺伐とした時代だったということがこの最初のところで、この分かるわけなんですよね。で、まあ亡くなった人は何も悪いことじゃないんですけれども、そうなってしまうにもかかわらずですね、自分が生きている時は自分の身を飾るためにですね一生懸命、その労力とお金を使ってですねその自分をその着飾るということそれをですね一生懸命、やってるということなんですね。もちろん裸で生きていくわけにいきませんけれども、別にみんながみんなこの毎日着飾ってるわけじゃないですけれども、少しでもいいものを着て少しでも自分を立派に見せようというふうにその人間というものの心というものはですねそのどんどんどんどんエスカレートしていってしまうということなんですね。で、美しい衣を重ねようとしていく、しかし死んで、命終わりなば3日のうちに水となりて、流れ塵となりて血に交わりということですね。これは亡くなればですね、どんどんどんどんこの体っていうものがですねこの腐敗してその元の人間の体っていうもののこの形態ではなくなっていくんだということなんですね。これ残念なことなんですけども、なんていうんですか、独居老人というか一人暮らしの人がですね、亡くなって、何日もですね、このして発見されて、それで、このもう死後何日か経って、このいましたということがですね、そのよくこのニュースなんかで、この聞いたりしますよね。昨日聞いたのはあのコロナでね、あのコロナにかかってるってことが分かってても病院に入院することができなくて自宅待機で、でその亡くなって何日かして行ったら死んでたというようなこの人がいると、あれもちょっと考えてもらわなきゃいけないですよね。一人暮らしの人、まあ家族がある人はその急変すればそのまあ家族の人が連絡してくれるでしょうけども、一人暮らしの人までですね自宅待機って言ったらその人がもう調子が悪くなればもう誰も連絡するということができない、そうすれば必ずその孤独死にそのつながるということがですねもう分かってて、その今そういうふうに、まあ、優先順位っていうのはあるかも分かんないんですけども、そういう人たちをその優先順位の先の方にしてもらいたいなというふうにその思うんですよね。今の状況の中でそういうその孤独死の人を わざわざ作ってしまってるということは何ともこの残念なことだなというふうに思うんですよね。私も長く、まあ、信者さん の最後にその立ち会ってきましたので、そういう亡くなり方をした人のこの臨終というものにも見てきましたけども、本当にこの残念だなと、その人が一生懸命生きてきたのに最後そういうこの巡り合わせで一人で亡くなって、1週間とか10日した後にですね、何かこの様子がおかしい、何か変な匂いがするということでその発見されるということは本当にその残念なそのことだなというふうに思うんですよね。でそういうふうにこの大書人はちょっと美しい言葉で書いてありますけども、命終わりなは三日のうちに水となりて流れ、塵となりて地に交わりというのは、要するにその腐っていくということを言ってるわけなんですね。体が腐っていくんだということをそのきれいな言葉でこの、まあ、表現をしているということなんですね。で煙となりて天に昇り、後も見えずなるべき身を養うとてということは、大聖人の時代の仮装ということですよね。今は仮装場で仮装するんですけれども、昔はですね、こう、あ、なんて、こう、絵が下手で申し訳ないですけど、この鋳型にですね、こうずっとこう何段もですね、この木をですね、その鋳型に組んでいくんですね。それでその鎌倉でいうとですね、由比ヶ浜、一般のその由比ヶ浜は今は海水浴場みたいなで観光地になってますけど、あそこでその亡くなった人をその仮装にしてたわけなんですね。でその今10段とか15段とかいうふうにこう鋳型にこの木を組んでですね、それでこの上にですね、その棺桶をこの乗っけると、この仮装の場合は今の私たちが見るこの棺桶と同じ寝棺です。寝棺ですよね。で土葬の場合はこの樽桶の棺にこの入れてそのお墓に埋めると、仮装の場合はこっちということですね。土葬の場合はこっちというそのことなんですけども、そこに乗っけてその下から火をこのつけて、それでそのおんぼっていうその火葬場の係の人をおんぼっていうふうに言うんですけども、そのおんぼっていうのはこの火のこの危なくないようにずっとこの最初から最後までですね、この火の番をするこの人のことをこのおんぼというふうにこの言ったわけなんですよね。まあ今はおんぼっていうのは差別用語になってますから、その言っちゃいけない、そういうこの差別階級の人がこの誰もがやりたくないような仕事をこのやらされて、それでそのずっとやってる、ずっとこういう人がやりたくない仕事をやってるにもかかわらず、そのおんぼおんぼっていうふうにその差別するというような非常にそのおかしなこの差別の構造なんですけども、そういうことで火の森をこのおんぼというふうにこの言ったわけなんですよね。大変ですよね。その最初から火をつけて、それでこう崩れてきますよね。で崩れてくるのをまたその火から外れないように、最後までちゃんと骨になるように この見ていくわけですから、だから結構な長い時間と結構なその技術的なこの手際の良さがないと、そのちゃんとした仮装ができないということなんですよね。でそういうふうにその煙と なりて天に昇り後も見えずなるべき身っていうのは、その仮装にこのされるこの姿を、まあ大書には美しい言葉で表現してるんですけども、そういう生々しいその姿をこの大聖人様はこの言われていると。で所詮みんな誰もが最後はですね、そういう姿になるにもかかわらず、その身を養わんとて多くの宝を蓄う、大きな宝か小さな宝か分かんないけども、みんなまあ最後の葬儀代ぐらいはなんとかしとかなきゃいけないっていう気持ちで、その蓄えをする、老後のためとか言うけども、どんだけ老後があるのかっていうことは誰も分かんないわけですから、だからどんだけあれば大丈夫だなんていうことは誰も分かんないと。どんな大病を患うかも分かんないし、だから不安だから、その不安を乗り越えるために少しでも蓄えておこうというふうにその考えるわけですよね。だけどこの間ね、このドキュメンタリーのテレビ見てましたらね、ものすごい会社のこの社長をしてたこの人がね、その地方症になってしまったんです。でその人ね、資産がね何億もあるんですよ、何億も。だけど自分の持ってるお金を体不自由になってしまったから自分で使うことができない。それでだんだんボケてくるから、自分がどんだけのものを持ってるかもわからないってなってますよね。も自分の老後のために、自分が死ぬ時のためにお金は大事だから貯めとかなきゃいけないんだけども、だけど自分が持っているお金を自分で店に行って買うものも買うこともできない。自分が持っているものがどんだけあるかも分かんない。もう全く分かんないんですよね。だから自分が年を取るために大事だから必要だけども分かんない、分かんないんですよ。そうしたら争いの種になるだけっていうことになりますよね。今度はこれは本当にその何が正解か分かんないほど辛いことだなということをですね思いましたよね。何にもなきゃ何にもないで、まあ今まで生きてきて何も蓄えがないのかって言って子供がその親をその放り出すその家もあると。何にもなきゃ何にもないで困るけども、あれあったでその自分が分かんなくなるし、あれあったでまた自分が分かんなくなった後は今度は全くそのお金を積み立ててくるときに何の努力もしてない子供や孫たちのその争いのもとになるだけという、じゃあどうしたらいいんだと思うようなそのことをですね、その今本当に生々しいなと思ったんですけども、このドキュメンタリーでその目をぼかしながら、私いつも思うんですよね、目をぼかしながらかって映ってるけども、関係者はみんな分かっとるよなと思って見てるんですけども、その姿を見てですね、本当に人間の最後っていうのは本当に難しいもんだなということをですね、この感じたんですよね。じゃあどうしたらいいんだと、正解がない難しさっていうことがですね、このやっぱり、私たちの この身にまとわりついてるなということをですね、この思ったんですよね。この断りはこと振り相来の大将にももう答えが出ないことですから、もう昔からだとですね、どうしていいか分かんない、しかし、この現実だし、あまりにもこの哀れだということ、その言葉をこの大将に投げかけてるわけですよね。これも何遍も皆さん方にお話ししたんですけどね、亡くなるとね、その三途の川をね、その渡ると言うんですよね。三途の川ね、三途だから見通り、そのあるって言うんですね、見通り川を渡るね、エンマさんの方に行く、その向こう側、向こう岸にその渡っていかなきゃいけないですね。で、見通りっていうことは、悪いことした人間はね、深いところを渡らされると。深いところね、深いところって言ったらね、もう頭のてっぺんがこの沈むぐらいの深さですね。小さい時にさ、プールなんか行くとさ、小さいから小さい子供用の深さのプールなんて昔そんなないんですよね。だからみんな大人がこの泳いでるようなこのプールとか川行ったって、子供に合わせてる深さなんかないからね。だからみんな深いところに、まあだけど本当にその夏になると川の事故でこの亡くなる子がいるんですけど、今でもいるんですけども、昔は僕ら子供の時にはプールなんかなくて川しかなかったんですよね。もう堆積の、この横を通ってる川はね、富士山の雪解けの川だからね、まあ夏でもね、ちんちんに冷たいんですよその本当にもうちんちんなんですよね。本当に氷が溶けてきたんですねっていうぐらいに、まあだから暑い時に、まあ入った瞬間気持ちいいですよね。いやー暑いなーって言って、まあ、でも川で泳ごうやって言って、ね、行くんですよね。おいだけど、まあ15分ぐらい泳いでたら、まあね、もうヤマメとかそういうのと一緒に泳いでるんですから、で潜ってみるとヤマメが泳いでるんですよね。そんなところでしたよね。もう15分ぐらい泳いだら、もうみんなもう本当に紫の口紅をつけたんですかっていうぐらいもうチンチンになってるんですよね。ほいでまたちょっと上がって、それでちょっと体温めたらまた泳いで、でまたチンチンになって、それでちょっと堆積地からちょっと離れたところにその泳ぐ川がありますから、そっからもうまた歩いて帰ってきたら、帰ってきたらもう汗だくになってもうどうしようもないような状況になってるんですよね。だからみんな川の、その川には浅瀬ってないですから、もうみんなもう半分溺れたような、まだ泳ぎができないような人間はもう本当にその半分溺れたような状態で泳いでるわけですよね。もうクロールだとか平泳ぎだとか何もないわけですよ。もうただぐじゃぐじゃに犬かきの変形したようにぐじゃぐじゃに暴れ回って泳いでるだけっていう感じのあれでしたよね。そんなんでした。だからみんなその一番罪の深いものはですね、もうみんな自分が溺れるぐらいのこの深さのところをその渡されると言うんですね。でまあ悪いこともしてるけども、まあいいことも結構してるという 半々ぐらいの人間はその腰のこの辺りの腰に来るぐらいの深さのところをその渡されて、それで流れが急になるとこのヨロヨロっていうふうにこの流されてしまいそうな、そういう深みのところ、自分の足で一生懸命歩くんだけども自分の足でそのコントロールできないぐらいのこの深みのところをこのずっとその渡されるとですね。それからいいことをしたい、たくさんいいことをしたい人間はもう本当にその足首が濡れる程度の浅いところをシャバシャバシャバシャバシャバシャバって言ってもう何の苦労もなくその向こう岸に渡っていけると。で、見通りあるって言うんですよ。見通りあるね、見通りある、俺は泳ぎが達者だから大丈夫だとかいうの、そういう問題じゃないんですよね。泳いでいいっていう問題じゃないんですよね。もう何しろその見通り全部その歩いてその渡っていくというんですよね。でその川の手前に脱衣ババアという、なんでばあさんなのかわからないと、脱衣ババアという、その脱衣っていうことは脱衣所の脱、脱衣ですよね、脱衣、脱衣所の脱衣、脱衣ババア、全部もう着てるもの全部この脱がせる、もう着物一枚、ふんどし一枚、もうみんな真っ裸にさせられるとですね。脱げというわけです。それいやらしい意味じゃなくて、自分が着飾っているもの、自分の生まれであるとか生い立ちであるとか学歴であるとか、どんな立派な会社に勤めてたとか給料どんだけ持ってたとか、家族が何人いてその幸せな生活をしてたとか、こういう資格を持ってたとかいう、そういう肩書き全部その脱がされて、もう身一つのその素っ裸にこのさせるとですね。そしたらその脱衣ババアの旦那さんかどうか分かんないですけど、ケンネジジイという、そのケンネ王って、この沖縄の王って書くんですけども、そんな係の人間はその沖縄なんて言ってるような場合じゃないから、ケンネジジイっていうジジイがいてですね、それでその脱衣ババアが脱がした一枚一枚のこの服をですね、そこにあるその木の枝に一枚ずつこのぶら下げてですね、そしてお前はこんなものをその御所を大事にその着飾ってたのかと、くだらないことをやってたなっていうふうにして、一枚一枚をこの品定めするようにその枝にそのぶら下げてですね、そしてその晒し物にすると。これがケンネジジイのこの役目なわけですよね。お前が生きがいだと思ってたものはこんなもんなのかと。こんなことのために一生や、その、頑張って、その、やってきたのかと。いうふうにして、その、なんていうんですか、こう、品定めとして、その、枝に、その人の前で、お前はこんなもののために、お前はこんなもののためにっていうふうに、そのいちいちそのあげつらうためにそのケンネジジイがいると言うんですね。ということはですね、もう身一つ、心一つで要するにその川を渡っていかなきゃいけないということなんですね。恥ずかしいとかなんとかそんなもんじゃなくて、みんなそういうようなこの名門妙理、自分を立派に見せたい、自分は人より優れてるんだというようなその心というものを全部この剥ぎ取られて、それでその死んでこの渡っていかなきゃいけないということなんですよね。で、三途の川を渡るときにはその六文そのお金がいるということで、最近はその葬式をしてもそういうことはもう葬儀はしませんけども、昔はその六文銭のですね、もう六文銭っていうそのお金自身がないもんで、 本当に本当にいい加減だなと思うんですけども、紙に六文銭を印刷して、それで棺桶にこの入れるということを昔してましたね。今は全然見ないですよね。今はもう本当に葬儀の形が変わって、私が皆さん方が若い時に、私も若かったんですけど、皆さん方が若い時にはみんな棺桶の棺桶に釘をこの打ってましたけども、今は打たないですよね。それから必ずその茶碗を割ってましたけども、その茶碗も割らないですよね、今はね。なんでかって言ったら、その本当にひどい話なんですけども、その死んだ人間が帰ってこないように釘を打つんですね。帰ってこないようにと。それから茶碗も、使ってた茶碗を割るっていうことは、そのもう帰ってきてもあんたが使ってた茶碗はないよっていう意味で、その割るわけなんですよね。これはちょっと本当に残酷な、このなんていうんですかね、ひどい風習だったなっていうふうに思うんですけども、だけどもそれは神道から来るところの死っていうのは汚れっていう考え方なんですね。汚れてるから、汚れたものが帰ってきてもらっちゃ困ると。生きてる人間にその汚れがこの移ったら困るっていうような、そういうこの死っていうものを本当に不浄として考えてたわけなんですね。だから大聖人の教えは全くそういうことはないんですけども、もうそれがこの日本のこの特に人が亡くなった時の葬儀なんかは、神道の考え方っていうのが非常にこの強くこの流れてたんですね。だからそういうことをやってたんですけども、もうだんだんだんだんそういうちょっと残酷なことっていうのは、まあ葬儀屋がどういう考えでそういうことをその改めてっていうのか分かりませんけども、その亡くなってきて、まあ、私はとってもいいことだなと思うんですよね。自然に、亡くなっても皆さん方の心の中にはずっと生きてるわけだから、それをその不浄のものとして忌み嫌う必要っていうのは何もないわけですから、昔のやり方や考え方は随分ひどかったなということをですね、もう無理やり断ち切らせるみたいな、そういうことをこのやってましたよね。それから火葬場のスイッチも必ず親族に、その喪主に押させてたところありますよね。あれはもう見てても辛かったですよね。もう泣きじゃくって、で係の人がこう腕を持って、その指を持ってその押させてたのがありましたからね。ひどいことをするなあと思って、代わりに誰でもいい、 誰が押したっていいじゃないかというふうに思いましたけれども、それもなんかその心を断ち切らせるためだっていうんですけど、そんなことしたら余計断ち切れないですよね。もう本当に生きて帰ってきてもらいたいっていうぐらい思ってるのに、その人にその焼くためのスイッチを押させるっていうようなことは、どういうことなのかなということを思いましたけれども、そんな感じでしたよね。そういうふうにして、もう本当にこの人間が亡くなっていく、まあ今言ったようにどんだけ執着の心があってもですね、そこでその区切らなきゃいけないということ、その時に本当に身一つ、心一つでこの死んでいかなきゃいけない。どんなにまあお棺の中でその生前この服が一番いい、その持ち物の中で一番いい服だったから着せてあげて、それで その寝かしてあげようねっていうふうに言っても、その人にとってはもう心一つで亡くなっていくしかないわけですよね。心一つで、その心に要するに本当に正しい南無妙法蓮華経の、あなたにも仏の命があるんですよっていう南無妙法蓮華経のも、その命を持って法を持って亡くなっていくか、ただこの世の中に対する執着の心だけで亡くなっていくかっていうことは、これ全然意味が違うことなんですよということを、この大聖人様はこの示されているわけなんですね。示されている。だから私たちは自分の心、命が大事だと思っているけれども、その心というものの一番深いところに本当にその仏の命というものを感じる道というものを自分自身が個人的に持っているかといえば、誰も持ってないんです。そのことを説かれているのはこの南無妙法蓮華経の法しかないんだということ、そのことをですね、この私たちはこの信心を大切にしていかなければならない一つの理由として、その自分の心にきちっと振り返って、このよく考えていかなきゃいけないということなんですよね。この今のコロナの問題一つでも、人間の心というものはこんなにそのかき乱れて、このいろんな情報というかいろんな言葉によって本当にこの定まらない、フラフラフラフラした、みんな自分が大事だ、自分の心が大事だっていうふうに言うんだけども、その心というものは本当にそのいい加減なものっていうか、本当にそのか弱いそのもんなんだということなんですよね。それの芯になっている本当の支えになるものはこの南無妙法蓮華経のその法しかないんだということを、この大聖人様がこの示されているわけなんですね。話は変わるんですけどね、まあ皆さん方あんまりその興味がないか分かんないんですけど、私もね、将棋とかね、その碁とかね、そういうのはね、負けず嫌いだから、負けるのが嫌だからやんないんですよその嫌いっていうか、その初心者は必ず負けるに決まってるじゃないですか。だもんで、まあ将棋にしても碁にしてもちょっとかじったことはあるんですけども、そんな勝てないですよね。やっぱり年季が入ってなきゃその勝てないわけですから、年季が入るまで散々負けなきゃいけないわけですから、そんな毎日毎日悔しい思いをしたくないなと思って、そのちょっとかじった程度でやめたんですけども、うちは読売新聞を取ってるんですけども、碁の世界でですね、この有名な張竹君という人が、その今この毎日その連載でその読売新聞にその掲載してるんですけども、今日読んだところにですね、本当にその道に長けた人がそのすごいなというふうに思ったことが書いてあったんですよね。で今ニュースなんかでもやってますので、その皆さん方もよく耳にすると思うんですけども、その碁にしても将棋にしてもですね、その AI、このコンピューターですよね、コンピューターが出てきてですね、そのコンピューターと人間が戦わなきゃいけないような大会がその出てきてるわけですよね。将棋の藤井颯太君の時もその AI の話がこのどんどんどんどんこの出てくるわけですよね。AI ではこれは 80% のこのいい手だとか、 90% のいい手だとか、なんとか言って、もう言って言ってその AI がこの出てくるわけですよね。で 語も語の方の AI は将棋よりもこの進んでるらしいんですよ。で、もうほとんど人間が勝てないんじゃないかというぐらいにこのまあなってるわけですよね。でそれなんでかって言ったら碁はその白と黒しかないんですよね。白と黒と。で将棋は一コマ一コマがその全部性格がこの違いますから、だから碁よりもそのコンピューターはその将棋の方が複雑にこのなってると。だもんでまだこの AI は時に人間に届かないその部分がこのまだまだ未知の部分があると。で碁は単純にその白と黒のこのやり取りですから、ルールがこの単純になってるわけですよね。だからもう AI は完全にこの碁の人間の世界を超えてるというふうにこの考えられているらしいんですよね。それでその AI の出現でですね、この張竹君さんがその記事にこう言ってるんですね。 AI の出現で過去の固定概念をこの破壊されてしまった。人間がずっと積み上げて、でも AI に入ってる資料は全部今まで人間がやってきたことなんですよ。そのコンピューターが編み出したんじゃなくて、みんな人間がやってきたことをその資料としてその入れてるだけなんですけども、だけどもその膨大なこの資料がもう AI に全部入ってますから、だから人間が考えたことが全部入ってるわけですから、だからその新しい人間が一生懸命やってもですね、その次から次にその今まで過去のその人が打ってきたこの作戦が全部その AI によってその出てくるということなんですね。でそれでその過去の固定概念、人間と人間が戦うということの固定概念というものが破壊されてしまった。それから人間、もう一つは人間は愚かだということをその気づかせてくれたということなんですね。でその愚かっていうのは何かというと、人間はもっと勝とうと、ここの部分で俺勝ってるなと、でも不安だからもっと勝ちたいというふうに、もっと勝とうというふうに最善を目指す、もっと優れた手はないか、もっと優れた手はないかというふうに最善を目指す。その結果ギリギリのところで人間は間違えてしまうとですね。まあ勝負ですから、ただ一言で欲とは言えないですけども、もっと良くなろう、もっと良くなろうということでギリギリのところで人間は間違えてしまうとですね。だけど人間がそういう最善を求める思いというのは尊いもんだと、間違いが生じるけれども、だけれどももっといい手があるんじゃないか、もっといい手があるんじゃないかというふうに求める。人は欲だと思うかも分かんないけども、だけどももっといい手があるんじゃないかというふうに求めた、その打った手が間違いだったとしても、それが負けにつながったとしても、それは人間として尊いことじゃないか。でも AI はそういう感情はないと言うんですね。だから人間は欲があると、欲で迷う。だけど欲がなかったら人間じゃないということですよね。例えば成仏したいっていうのも欲ですよね。成仏したい、欲にはいい欲と悪い欲がありますよね。人を怪我してでも、人をその引きずり下ろしてでも 自分が上に行きたいっていう欲は、これは悪い欲です。だけど自分が一生懸命努力して、そして自分の知らないことを自分が掴んでいこうという欲はいい欲ですよね。自分を向上させよう。その向上させようっていう時に、その失敗が生じることが、その必ず生まれてくると。でもそのギリギリのところで、その人間はやってると。だから、過去の手がこうだったっていう何千人何万人の手っていうものを入れてる AI っていうものに負けたとしても、この松竹君さんは自分は AI の勉強はしてないと。人間として碁を打ちたいということを書いてあるんですよね。だけど今のトップのこの碁を打つ人たちのトップの人たちはみんな、その将棋もそうですけれども、みんな AI の研究をしてそのトーナメントにその勝ってると。だけど自分は人間だということをですね、そこに書いてあったんですね。信仰もね、人間なんですよ。信仰は AI じゃできないんですよね。信仰は失敗したり欲をかいたり、そうするところの人間の心によって信仰というものを私たちはしている。だからいつも言うことですけど、信仰は生き方なんです。信ずるってのは生き方なんですよね。信ずるね、頭でああじゃないかこうじゃないかっていうふうに考えることよりも、自分の生き方としてこの南無妙法蓮華経を示していく、南無妙法蓮華経の生き方をしていくっていうことが信仰なんだと。南無妙法蓮華経って唱えるっていうことは、南無妙法蓮華経として生きるっていうことをそこに表してるんだということなんですね。だから生き方、どんな最後命の儚さを感じるような、この腐り果てていくような、仮想にして煙となるような、そういう命の最後というものを迎えたとしても、どういう生き方をしたのか、どういう南無妙法蓮華経の信仰者としての法華経の行者としての生き方をしたのか、それが一番大事なことなんだということなんですよね。だから日蓮召集では亡くなった時の僧ということをよく言いますけれども、私は亡くなった時の僧よりももっと大事なことは、どういう心で、目に見えないけれどもどういう心で信仰というものを貫いたかという、その心の方が大事だというふうに思うんですね。その心を私たちは一番大事にして、亡くなった時の僧もその心映えが僧に現れるということであって、一番その根本は心ということなんですね。だから心からの信心、心からの南無妙法蓮華経の生き方っていうものを私たちは大切にしていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんですよね。どんなに偉い人でも、最後は今大聖人が書いてあったような、そういう最後をみんな同じように平等に迎えなきゃいけないと。そうなった時に本当に自分の命に仏の命というものを感じる教えを持っている心か、自分の命に仏の命があるということを信じることができない、全く想像もすることもできないような心で亡くなっていくのか、それだけの違いしかないということなんですね。だからぜひそういうこの南無妙法蓮華経の志を大切にし、日々じゃあ南無妙法蓮華経とは何なのか、自分にとって何なのかということを求めてやまない、そういう生き方を大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。なんか分かんないことありますかね。 そういえばあれですよね、亡くなったおかんの、亡くなった人、おかんに入った亡くなった人に、わらじまで履かしてましたよね。死での旅っていうことで、わらじを履かして、それで本当にこの三角のあれをこう下に巻いて、やってましたよね。今もうほとんどないですよね。あの白いあの片びらをその着せるっていうことももうほとんどない状態になってますよね。本当にあの葬儀の形が変わったなっていうふうに思いますよね。うん。ねえ、葬儀なんて変わんないんじゃないかと思ってたんだけど、変わるんですよね。うん。だって昔は開棺葬なんかなかったもんね。みんな家でやってましたもんね。うん。本当になんか冷静になって考えて振り返ると、ああ世の中ってこんなに変わっていくんだなっていうことがこう思われますよね。うん。今もうあれですよね、わらじどころじゃなくて棺桶で靴履いてる人いないもんね。棺桶の中でね、みんな足袋まで履かしてましたけど、足袋も履かないよ今ね。うん、普段着でみんななくなってくね。普段着で、うん、ねえ、だから本当に後悔がないように、一つでも後悔がないように、していかなきゃいけないなというふうに思いますね。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。
ありがとうございました。